ネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はドライブアウェイドールズについて話します。はい。この映画は6月7日公開のアメリカ映画で85分、PG-12 です。うん。現代はドライブアウェイドールズ。
うん。
途中でなんか、ディックスみたいな。
最後の出てましたところですね。
うん、はい。
字が変わって。
本当はその名前にしたかったらしいんですよ、ね。
ああ。レズビアンのことを、ちょっと、まあ、別称みたいな意味合いですよね。うん、
だからやめたみたいな。
うん。
てか通らなかったみたいな感じらしいですけどね。
なるほど。
はい。で、監督がイーサン・コーエンで、うん、脚本がイーサン・コーエンと、まあ、パートナーのトリシア・クックの二人ですね。ただインタビューを読むと、あの、監督イーサン・コーエンって、単独になってますけど、
はい、
二人で撮ったみたいな感じっぽいですね。
なるほどね。
っていうのはトリシア・クックさんは、まあ、結婚してるんですけど、
うん、
レズビアンなんですね。
うん、
子供も二人いるんですけど、
うん、
あの、イーサン・コーエンとの間に、
うん。
でも、お互い別のパートナーがいるみたいな。
ああ、そういうことですか。
はい。で、まあ、ご自身が、あの、レズビアンだから、
うん、
まあ、この映画撮りたいというか、まあ、この意向が結構あるみたいですね。
なるほどね。あ、それでレズビアンを、はい、のテーマにしてるわけですか。
そうですね。
なるほど。
で、映画ドットコム説明を見ると、兄ジョエル・コーエンと、ファーゴ、ノーカントリーなど、数多くの作品を手掛けてきた、イーサン・コーエンの初単独監督作品、ドライブに出かけた二人の女性が謎のスーツケースをめぐって、様々な事件に巻き込まれるコメディドラマということです。
うん。
では、この作品を音圭さんからお願いします。
はい。まあ、イーサン・コーエン監督っていうことで、まあ、結構期待して僕は見に行ったんですけども、まあ、見終わった直後の感想としては、単純に、まあ、面白かったかなっていう感想だったんですね。
はい。
ただ、あの、まあ、見た後に、あの、映画 .com の点数がえらい低いなとか、
うん。
うん。それから、松さんともちょっと、にもお話を聞いたりとかして、
はい。
いや、これ、どうなんだっていうふうに後から考えたっていうような作品でしたね。
お
うん、で、まあ、思っていたのと違った点としては、
はい、
まあ、こんなにレズビアンの話を描いているとは思ってなかったですし、
うん、
かつこんなくだらない話だとは思わなかったっていうところですね。
うん
うん、で、なんか、なぜこの、その、なんだ、ドライブとその、何かに巻き込まれるっていう話と、
うん、
なんかすごい事件に巻き込まれているように、劇中ではね、あの、見ている最後まで見ると、まあ、最後の、なんだ、事実がわかるまでは、そういう感じで描かれてるんですけど、
はい。
まあ、当然その、議員を演じてた、マット・デイモンですか。
うん。
彼にとっては全然、あの、くだらない話ではもちろんないんですけど、
はい。
まあ、なんだろう、描き、方というか、旗から見ていると、その、エンタメとして楽しんでいる、我々からすると、まあ、くだらない話に思えてしまうというか、
うん、
なんかもっとすごいものを運んでいるのかと思いきや、みたいなね、感じで思わせぶりな部分はちょっとあると思うんですけど、っていう、なんか、なんだろう、この食い合わせは何なんだろうっていうふうにちょっと思ったっていうところありますね。このレズビアンっていうことと。
うん。
うん、で、まあ、正直僕はその、レズビアン、が出てくる映画ってそんな見たことないですし、身近にもいないっていうこともあるんですけど、
うん、
だから正直こう、レズビアンの人たちはまあこんな感じなのかなって思い、そんなぐらいな感じで見てたんですね、あんまり考えずに。
はい。
でも後から考えるとやっぱりひどい描写結構あったように思いますし、
うん。
で、これ、まあでも、その、イーサン・コーエンのパートナーの人がレズビアンで、そういう人たちの、まあ、目が入っているとは思うんですけど。
はい。
でも、レズビアンの人たちみんなこんな感じじゃないだろうと思うし。
うん。
なんか実態を描いているようにも思えないし。
うん。
まあ、実態に即していないんだったら、良くないですし、しかもそれを笑いのネタにしてるみたいなところやっぱりあるじゃないですか。
うん。
そうするとやっぱり二重に、醜悪だなっていうふうに思うし、まあ無神経なようにも思うなっていうところですね。
うん。
うん、で、まあ、良かった点、まあ、そんなにないんですけど、
はい。
まあ、見た直後は面白かったって思ったぐらいなんですけど、
はい。
まあでも内容的にはくだらない話だったなっていうふうに思ってたんで、何か得るものがあったかっていうとそんないなっていう感じなんですけど、
うん。
まあ、好きなシーンとしては、ペドロ・パスカルがかわいそうだったみたいなね、ところとか。
一瞬でいなくなりますから、
ね。そう。もったいなっていう感じですけど。
あ、でも、おとぎさんあれですよ、ね。はい。初見の感覚が結構いいと思いますよね。
ああ。まあ、でも、
はい、何が面白かったと思ったのかっていうところは。
うん、あそうですね。うん、いや、なんかやっぱりくだらなかったっていうところですかね。
うん、
うん。うん。いや、そう、だからそういう意味で、笑えるは笑えたんですね。
うん。
うん。その、途中に出てくるその、男たち。
はい。
の、なんだろう。わけわからない三人ですけど、うん、あいつらのやりとりとか、
うん、
あとまあ、車を貸してくれる、あの、お店の人、おじさんの感じとか、はい、まあなんか、ちっちゃい、こう、ギャグというかね、笑わせポイントみたいなのは、まあまああったと思うんですけど、
うん、
まあ、レズビアンの描写で言えば、まああんまり品がいいとは言えないようなね、ギャグというかね、うん、そういうのとか、まあ、笑わせに来てるんで、こっちもやっぱり笑っちゃいますけど、
はい。
いうところはまあ、楽しんで良かったのかどうかわかんないですけど、まあ、そういう意味では楽しんだのは楽しんだんですよね。うん。うん、で、まあ、ペドロ・パスカルが、僕は特に好きなんで、彼が出てきたっていうところだけで、はい、まあ、ちょっと嬉しかったんですけど、
うん。
うん、なんかやっぱり、彼は、ひどい目に遭う時の顔がすごくいいなっていうね。
うん。
うん、ひどい目に遭いそうな顔してるみたいなね。
うん。
感じですけど、うん。まあ、そこと、あとは、タラハシというね、地名が出てくるんですけど、うん、そこがね、目的地で、そこに行くんだっていうことで、はい、僕は、これどっかで聞いたことあるなと思ってたんですけど、
うん、
ゾンビランドで出てくるんですよね、タラハシっていうキャラクターの名前がタラハシってなってて、で、彼女に聞いたんですけど、みんな地名の名前らしいんですね、ゾンビランドで出てくるキャラクター。確か。
あ、そうだっけ、
はい、
へ
なんで、僕は、ゾンビランドを見たときは、
はい。
タラハシってなんか日本人の名前、どっかもじってるだけなのかなと思ってたぐらいなんですよ。地名って知らなくて。はいはい、なんか高橋、そうそう。大谷みたいなね、そういう感じなのかと思ったら、うん、あ、地名なんだってことを知ることができたっていうだけでも、まあ、見てよかったかなっていうね。
はいはい。
そういうことは、ちょっと思いました。あとはやっぱり、ね、くだらなすぎるなってことあるんですよね。
うん。
で、あと気になった点ですけど、まあこれ後からね、考えた点ではあるんですけど、
はい。
うん。まあ、よくよく考えると、その、主人公であるジェイミーですよね。うん、マーガレット・クアリーがやってる役と、まあ、元恋人のスーキーっていう、警察官をね、やってる人が出てくるわけですけど、まあこの二人が結構人としてひどいんだっていうところですかね。
うん、
例えば、その、一緒に旅をすることになるマリアンっていう、まあ彼女も一応レズビアンってことなんですけど、
はい。
彼とまあドライ、彼女とドライブに行くわけなんですけど、
うん。
その、まあ、マリアンがその、ずっと彼女がいないというかね、パートナーがいないとかで、その無理やりレズビアンバーに連れて行こうとしたりとか、あとはなんかパーティーに参加させたりとかしているのが、うん、まあはっきり覚えてないんですけど、よくよく考えたらなんかちょっと強引な気もしましたし、
うん。
あと、スーキーは、まあ、面白いキャラクターではあるんですけど、
はい。
でも、警察官として働いている姿を見ると、まあ、単に高圧的な良くない警察官にも見えるし、
うん。
女性だから、見てるときはそんなに違和感ないんですけど、後から考えると、あれがもし男性だったらとか思うと、ひどいやつだっていうふうに単に思うとかね、
うん。
いうようなことがあったかなと思いますね。あとは、そのギャングの、三人いて、まあ、ボスみたいな黒人の人はね、いますけど、なんかちょっと味があって意味ありげな男なんですけど、
はい。
まあ、最後まで見ても結局何もなかったじゃないですか。
うん。
うん。まあ、普通に殺されて終わりで、なんかドッグレースのシーンも結構途中挟まれたりするじゃないですか。
うん。
多分、タラハシに行ってドッグレースを見に行ったのかな、ボスが。見に行ったのか見に行きたかったのかよくわかんないですけど、うん、あれもちょっと結局意味わからなかったですし。
うん。
あとは、まあ、その、女二人がドライブしているっていうシーンと、
はい。
ギャングの男二人がドライブしているっていうシーンが、まあ、一応対照的というかね、
うん。
同じような感じで描かれるんですけど、まあ、でもその、 意味はなんかあったかなっていうと正直わからなかったっていう部分がありましたね。
うん。
うん。だからなんとなく見てなんとなく面白かったので終わっちゃったんですけど。
はい。
まあただ、まあ今回これから松さんのお話聞けると思うんですけど、まあそれを聞いてなるほどなっていうふうにちょっと思えればなっていう感じではありますかね。
はい。
はい。
そんなないっすけど、
はい。いやいや。まあ、そんな感じです、はい。
はい。はい。ありがとうございます。はい。僕が話すんですけど。
はい。
まあ僕はこれやんなくていいんじゃないかっていう感じ。
そうですね。はい。
言ってくらい。結構どうでもいいというか、はいはい、まあ、そんな話すことないかなという 作品で、うん。で、まあ、やるって決まったんで、
うん、
一応さっき話したみたいなことを調べたんですけど。
はい。ありがとうございます。
なんか、まあ、一応二人はその、B 級を目指して作ってる、バカな映画を作りたいっていう、今までちょっとその、公演兄弟としては結構その、賞を取りに行くような、作品ばっか撮ってたけど、
うんうん
まあ、そうじゃなくて本当、もう、バカな映画を作ろうみたいな感じで、まあ、これを撮ったって言っていて、しかも三部作なんですよね。
これ
あと2本。多分話違うかもしれないですけど、マーガレット・クアリーだけは同じか、っぽいですけどね。まあちょっとどうなるかわかんないですけど、まあこれが当たってなかったら多分、まあおしゃるとは思うんですけど、はい。でも昔、まあ、昔っぽいそういうバカ映画みたいな作りたいみたいな感じで。
ああ、なるほどね。まあそういうテイストはよくわかりますけどね、まあ。
うん。
うん。出てったのは出てた気はしますけどね。うん。
あとなんか90年代とか80年代までは、ああいうなんか、なんだ。レズビアンバーみたいなの結構あったらしいんですよ。
うんうん、
アメリカでは。
あ
で今はもう全然ないらしくて。
あ、ないんですか今逆に。
はい。逆にないらしいんですよ。まあだからでも逆にクイアという形で残ってるのかもしれないですけどね。レズビアンって限定しないだけなのかもしれないですけど。はい。でもまあ、ああいうバーは今はあんまないと。だからまあ古き良き時代っていうことで90年代にしてんのかもしれないですけど、
ね。
ちょっとそこまではインタビューからはわかんなかったですね。です。言う通り、その、まあ、バカ映画を作ったわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、コメディということで。
はい。
で、例えば、まあ、おとげさん見てないと思うんですけど、M1 とかあるじゃないですか。
はい。
M1 ってやっぱ、予選勝ち上がってきた10組が、そう合うんで、
うん、
まあ、基本面白い人なわけじゃないですか。うんうん、まあ、漫才面白い。
そうですね。う
ん、でも、人によってめっちゃ違うんですよね。僕はこいつが面白い。僕はこいつが面白い。
あ、まあね、好みというか。
うん、うん。そう。
うん。
で、やっぱ笑いの好みって人によってめっちゃ違うと思うんですよ。
ああ、それはあるでしょうね。はいはい。
で、おとげさんさっきのその、初見の印象が重要じゃないですかって僕が言ったのはそこで、
うん。
おとげさんはその、この作品は面白かったと思うと思うんですよ。
うん。
思ったってことじゃないですか。
うん、そうですね。それなりに。
うんうん。で、僕は合わなかったっていう。
ああ、はいはい。
だから余計評価が低いし、
うん。うん、
だからコメディ、監督はだから面白い映画、コメディ映画作ってやろうとして、てるけど、
うん、
僕がそのコメディ部分が全くだったから、もう、その、花から合わないっていうことになるんだろうなっていうふうに。
うんうんうん、
でも、おとけさん合ってるわけだから、うん、別にいいと思うんですよ、それは別に。うんうん、
なるほどね。
僕は極端なこと言うと、映画でその、例えばその、まあ、ちょっとぐらいで人種差別的な、コメディある、ある時はあるじゃないですか。
うん、まあね、まあね。う
ん、ちょっと中東の人を揶揄したような。
うんうん、
あ、それも良くないかもしれないですけど、まあ、軽いジョークがやったらいいじゃんって、それで笑ってる人がいて、そこ別にいいんじゃないかって思ってるぐらいのタイプなんで、別にこれが面白いと思う人は、別にそれ全然いいなと思うんですけど、
うん
うん、僕はでも少なくとも面白くなかったんで、あんまりだっていうところです、
はいはいはい、
まず。で、もう僕がいたから、この作品があんまり良くないなと思ったところは、もう1点のみで、
はい、
あれ、その前にいいところを言うと、
はい、
レズビアンをああいう風に表現してるっていうのは僕はいいなと思ってて、
うん、
例えばなんか今までのレズビアンですね、モンスターだ、モンスターってシャーリーズ・セロンが出てた作品ですけど、
うん、
まあ、すごい暗い話なんですよ。基本的にはだから、まあ最近はゲイだったらそんなことはないかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ差別されたりする対象として描かれること多いじゃないですか。
うんうん、
でもあんなはっちゃけて描くってあんまないから、今まで。
うんうんうん、
だから、そういう意味で、まあ、ある程度フィクションあるかもしれないけど、
うんうん、
まあ映画の中でだけでも、ああいう風に、なんか、はっちゃけて楽しく、レズビアンの人が入れるっていう風に表現するのは、まあ、うん、あの、界隈って言ったら、あんまいい言葉がないかもしれないけど、まあ、レズビアンの人にとってはいい、まあ、勇気が 勇気がもらえるかどうかわかんないけど、うんうん、まあ、こういう表現もあっていいと思うんじゃないかなとは僕は思ったんで、そこは、だから、デビアン的表現については別に何も思わなかったですね。むしろ、まあ、新しいっていうか、良かったかなとは思ってたんですけど、僕がやっぱ引っかかるのは1点で、その、マット・デーモンのとこですよね。だから彼は、付き合ってた彼女に、まあ、正規の鋳型を取られて、まあ、ディルドを作られると。で、それを、なんか、売られそうになってるのを、まあ、取り返すって話じゃないですか。で、取り返し方は確かに、あの、ギャングを雇ったりして、めちゃくちゃでダメなんですけど、
はいはい、
取り返すこと自身は、別に悪いことじゃないし、しかも最後、撃たれて死ぬじゃないですか。死んだの
死んだかわかんないですけど、そうですね。
撃たれましたよね。
撃たれましたね。はい。
それは良いんじゃないかなと思って。それは取り返し、いや、まあ、売られても別にいいと僕思いますよ。俺のじゃねえしって言っちゃえば別に。
ああ、まあね。
うん。なんか事実無根だみたいなこと言っちゃえば別にいいわけなんで。
確かに。
まあ、いいんですけど、でも、男女逆転してたらひどい話だなと思うんですよね。例えば女性器をかたどったやつを売ろうとしてて、で取り返しに来たやつ撃ち殺して、しかもその後にそれを自分でその自由行為に使ってたわけじゃないですか。それなんで逆転だった
んですか？それはね、ちょっとひどい話ですよね、やっぱりね。まあ、彼が被害者なわけですもんね。
そう。
ま
あ、確かにあの暴力で解決しようとしてるところは良くない
ん
ですよ。でも、そんな扱いされるかっていうところがあったんで、しかもその男性だからちょっと笑えるいうふうにされてるのは、違うんじゃないかなと思ったんですよね。
そうですね。同じように描くんであればですよね、男女をね。
そう。だその、だから笑いにすること自身は別にいいんですけど、なんか、その全体的な流れとして、やっぱ、それを肯定するような感じになるのはどうなんだろうなっていうところですね。そこにだけ引っかかったっていうか。
なるほど。
ディールドが出てきたからダメとか、別にそれは、だからそれを取り返してきて取り返しました。で、よかったと思うんですけど、なんで撃ち殺されなきゃいけないんだろうなっていうか。
例えば、あそこの結末を、まあ、彼の境遇をね、あの二人が知って、ちょっとかわいそうだなと思ってね、返してあげるとかね。でもギャングを雇ったことは良くないですけど、もちろん。まあ、普通にお金を、まあお金を普通にね、もらって、返すつもりだったんですけどね、多分ね。
はい。
なるほど、ね。
その全体的なところの、正方性というか、なんか、どれを良きことしてるかみたいなところに、引っかかったっていうことですね。
なるほどね。
だから、まあ、話さなくてもいいかなっていうふうに僕は思う。でもこう、そういう部分があったとしても、あの、ギャグがすごい笑ってたりしてたら、それは別に満足してたと思うんで、だからまあ、二つの要素かなと思いますね。
なるほど。
笑いも合わなかったし、最後の結末もちょっとなんか、って思ったっていう。
僕はあの、エブエムもちょっと、下品なギャグがあるじゃないですか。あれは全然笑えなかったんですけど。
はいはい。
今回のはなんかまあ、そんなに嫌な感じはしなかったんですよね。まあ、その一つは、まあその、マーガレット・クアリーが演じているっていうのは大きかったかもしれないですね。彼女だったから耐えられたというか、なんか見れちゃったところがあるかもしれないですけど。まあ、確かに、そう言われると、こんなにレズビアンを描いてる映画ってなかなか見ないので、そういう意味では良かったのかもしれないですね。本当にあんな感じなのかわからないですけど、みんながみんなあんな感じではね、ないと思うんですけど、はっちゃけすぎだろうってね、ちょっと、思いますけど、
楽しそうにしてるところは良かったなと思うんですけど、
ね。まあね、それはね、別に悪いことではないわけで、あの、その、奥手の人もいれば、ああいう人もいるっていうね、感じで、その解放されている感じはとても、その当時ね、どうだったか分かりませんけど、まあ、こういう人もいてもいいとね、思いますし、
特にブックスマートのあの女の子は、とても面白いなと思いますね。体型も含めて。
彼女はヌードがあるんですよね。
ヌードありましたっけ？
あ、おっぱい出てたじゃないですか。
出てたか。
そうそうそう。
ちょっと忘れちゃった。
他の二人はないけど、彼女だけ抜いてるんですよね。
おー、そうでしたっけ？
最初のセックスシーンで。その。
え、あの子じゃないですよね。
え、スーキーじゃないんですか？
あれ、あそこに出てきたらスーキーでした、
ね。あ、違うか。 違う人か。
違う子ですよ、ね。
そうかそうか。浮気してたんだ、あれ。
はいはい。
そうかそうか。
あれ子出てこないんですよ。
あ、そうかそうか。脱いでないから、別に。はい、じゃあ、勘違い。いや、体型が似てたから。
ああ、そうか。
勘違いしたん
だ。人種が違うと思います。
そうでしたっけ。
はい。
はいはい。じゃあ僕の勘違いですね。
インド系っぽい感じだった気。インド系というか、まあ、有色人種だった気がしましたけど。はいはいはい、
だから、その時に電話がかかってくるからややこしいんですよね。
あ、そうそうそうそう、そうだ。
彼女の声がするからね。
そうそうそうそう。そう、何してんだお前みたいな感じで電話かかってくるんですよね。
いやいや、ビデオ見てただけだよ、みたいなね。
うん。そうそう。その後に、インド系の一緒に行く女の子が職場で、みたいなところになるから。
はい、はい、そうですね。
あれ、この関係誰な、どういうことなんだろうって初め思うんですけど、うんうん、まあまあ、そういうことですよね。
はい。まあ、そんな感じですかね。
はい。
うん。まあ、その、当事者の意見とかね、全然聞けないんで分からないですけどね。
うん。
うん、まあ、その B 級映画を作りたかったんだったら、うん、その、脚本に入ってるトリシア・クックさ
ん
が監督でクレジットすればよかったよりも思いますけど、うん、まあ、うん、イーサン・コーエンって書いちゃうとね。
そうですね。まあ、うん、みんな見に行きます
よ、ね。まあ、見に来るのは来るでしょうけどね。
うん。
うん、ちょっと難しいところだったかもしれないですけど。
うん。連名でもいいんじゃないかと思うん
ですけど、ね。そうですね、それでもね。
うん。でもなんか僕二人、ジョエルとイーサン、仲違いしたのかなと思ったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
ジョエルも、単独で映画撮ってますから、
うんうんうん、
もう撮らないのかなと思って、ちょっと心配したんですけど、
うんうん、
インタビュー読む限りは、今はちょっとお互い単独でやってみないか、みたいな感じで、
ね、
いろいろらしくて、
うんうんうん、
オーシャンスキー、オーシャンスキーですよね。マトリックスの人は。あの人たちも別れちゃったじゃないですか。
そうですね。そうですね。
だから、あの二人は多分仲違いというか、あんまなんか一緒にもうやらなそうな感じのインタビューだったじゃないですか。
うんうん、
そうなったら嫌だなと
は
思ったんですけど、
うんうん、
そうじゃないっぽいんで、うん。
なるほど。
次回作もなんか決まってるとか、
本当ですか、
言ってたような気もします。
うん、そうそう、はい。ギャングのボス役の人、
うん。
あの人、キャンディーマンに出てた、
ね。あ、そうですね。ちょっと、たまによく出てきますよね。う
ん、よくね、見ますよね。なんかね。
うん。
まあ、
ああいうちょっと、おちゃらけ悪者みたいなやつ出てきます、
ね、そうそう。なんか味があってね。意味ありげなんだけど、あんまり意味なかったっていうね。
うん。過去作見ても結構いろいろ出てるなって。
はいはい。
うん、そんなとこっすか、う
ん。そんな感じですかね。
はい。はい、では今日は、ドライバーウェイドールズについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。